皆さん、こんばんは。VTuber の星町水星です。本日のゲストは、シーンを代表する歌姫にして、シーンを代表するダジャレ有識者のカフちゃん。私も負けじと一発行かせていただきます。VR が面白いのは、水星のギャラが安いせい。気を取り直して始めますよ。VR、VTuber の音楽ラジオ。声を聞かせて、声響かせて、ほらまだ消えないおはようの言葉。声を枯らして答え探して、ほらまだ消えない、私が生まれたい。
さあ始まりました、 VR VTuber の音楽ラジオ。パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
水星のごとく現れたスターの原石、バーチャルアイドルの星町水星です。水ちゃんは
今日も可愛い。ということで、 VTuber 界を代表する歌姫、星町水星さんです。よろしくお願いします。まあ、冒頭のね、はい、ダジャレ、
はい、
皆さんお聞きいただきましたでしょうか。
ありがとうございます。ダジャレの出来はどうですか。
あ、でも、まあ、そこそこ良かったかなという
あ、そこそこいただきました。
そうですね、うん、太鼓判を押すほどではないけど、うん、なんだよそれというほどでもない、うん、まあ伸びしろがあるってことですね
はい、
はい、さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。
はい、
ねむねむ枕さん、10代女性の方からです。私には好きな人がいて、そのことを知っている友達が応援してるよと言ってくれました。
お
なのに、その友達が私の好きな人に近づいたり、ゲームとか言って好きな人の手を優しめに触れたりして、ちょっと嫉妬してしまいます。素直に本人に言うべきですか。教えて。これはかなり重めの相談ですよ
これむずいですね、なんか結局その友達もその子のことが好きなのか、もしくはちょっと面白がってるかのどっちかかなとは思いますけどね、うんうんうんうん、これで無自覚だったらちょっと怖いですね。
怖いですねえ、これどうですか、スイちゃん、本人に言うべきですか。うん、
いや、言ったら治るの、治るっていうか、やめるのかな、う
ん、そこなんですよね。
そこですよね
まあでも素直な気持ちを言うのも選択肢の一つとしてはありな気がしますね。
うん、確かに確かに。
なんか最近私の好きな人とちょっと仲良さそうに見えて、なんか嫉妬しちゃうから心配なんだよねみたいな言い方とかをしてみて反応を伺う。
確かに。そしたらなんかもしかしたら話してくれるかもしれないですよね、うん、実は私も好きでみたいな、うん、まあ一旦言ってみて反応を伺って、
うん、
ちょっと進捗聞かせてください。
そうですねさあ、それではスイちゃん、ねむねむ枕さんへのアドバイスお願いします。
はい、ねむねむ枕さん、友達に負けじとねむねむ枕さんもアピールをしていこう。
お、
頑張ってください。
頑張ってください。さあ、それではこの流れで嫉妬をテーマにした楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。大きめの海さん、20代男性の方からです。私の推し曲はソフィア・バレンタインさんによるプロポーズのカバーです、
うん、
ソフィアさんの白氷のような繊細な歌声がサビで荒く激しくなる瞬間は鳥肌もの。愛することの苦しみや痛みが嫌でも伝わってくるようなパワーのある一曲です。
はい、
スイちゃん、曲振りをお願いします。
はい、それでは大きめな海さんからのリクエストです。ソフィア・バレンタインさんでプロポーズ。
例えば君が恥立ちぬなら、僕は今から笑って飛び込めるだろう。どうだ。
きいただいたのはソフィア・バレンタインさんでプロポーズ。二次三次所属のソフィア・バレンタインさんが2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは内緒のピアスさんによる楽曲です。
ソフィアさんって声がそもそもめっちゃ可愛い人だなって思ってたんですけど、このがなりの部分とかがめちゃくちゃ叫んでるみたいな歌い方で、可愛いんだけどすっごい力強いなって、こういう歌い方もできたんだなって本当にびっくりしました、
ね、もうギャップがすごくてますます好きになっちゃうっていう感じですよ ね。さあ、ということでまずは1曲お聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ。
さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ラクシュミさん、40代男性の方からです。私の推し曲は内田さんもよくご存知のトモリマナカさんのエキセントリックラブです。去年福岡で開かれたイベントで初披露された曲で、心臓をつかまれるようなエレクトリックスイングが魅力的でした、うん、ぜひ番組内で流していただけたら嬉しいです。さあ、ということでゲストにもお越しいただいたトモリマナカさんですけれども、はい、私ですね、一緒にゲームやりましょうというふうに誘っていただいたりして、そうなんです、お友達という仲なんですよね。さあ、それではお聞きください。トモリマナカさんでエキセントリックラブ。いただいたのはトモリマナカさんでエキセントリックラブ。アイドルマスターシリーズが手掛けるライバーアイドルプロジェクト V アライブ所属のトモリマナカさんが去年11月にリリースした楽曲で、作詞はひまりさん、作曲は小峰拓磨さんが手掛けています。
私エレクトロスイング大好きでございまして、それにね、トモリマナカさんの可愛い声がすごいマッチしてて、小悪魔な感じがグッとつかまれますよ ね。
こう普段はこう元気で明るいっていう印象が強いマナカちゃんですけども、こう色っぽく大人な一面が色濃く出た一曲ですね、さあ、続いての推し曲はこちらです。ライリさん、20代男性の方からです。私の推し曲は日月ゆいさんの歌ってみたで夜撫でる目のです。原曲は綾瀬さん、ゆいさんがカバーされている楽曲の中で一番印象深く大好きな楽曲です、それではお聴きください。日月ゆいさんで夜撫でる目の。
終電はもうないよ、これからどうしようかなって迷い込みたいな二人で、
子供だったねと割り切るには傷つきすぎたよね。思い出の中に溺れる前にこの場所でさよなら。君に届けたこの愛を言葉に乗せる毎日を美しく思えないといつかは消えてしまう。
お聞きいただいたのは日月ゆいさんで夜撫でる目の。ネオポルテ所属の日月ゆいさんが2023年に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは綾瀬さんによる楽曲です。
ゆいちゃんね、なんかロック歌ってるイメージが結構あったんですけど、こういうちょっとなんだローテンポの優しい感じの雰囲気の曲もすごい合うなと思って、いつもよりこう優しめに歌っているなってすごい思いました。
うん、多分歌うのはすごく難しいんだろうなっていう感じるんですけれども、それでもこうなんかまるで簡単に歌っているかのような歌唱力がやっぱり日月ゆいさんという感じしますよ ね、 さあ続いての推し曲はこちらです。キマさん20代男性の方からです。推し曲はアルファベータさんの初オリジナル曲、水槽555リットルです。彼女の歌声や歌唱力にとても感動し、もっと多くの人に知ってほしいと思い、この曲をおすすめします。初のオリジナル曲なので彼女の魅力がよく伝わる一曲だと思います。それではお聞きください。アルファベータさんで水槽555リットル。いただいたのはアルファベータさんで水槽555リットル。アメリカを拠点に活動する海外 VTuber グループ V デレに所属するアルファベータさんが2024年に発表した初めてのオリジナル曲で、作曲はエリクソン・ジャイアントさん、作詞はアルファベータさんご自身が手掛けています。
あ、英語の曲かなって思ったら日本語もいけるんかいみたいな、めちゃくちゃ上手ですよね。はい、本当に透明感ある歌声と、あと楽曲で本当に水槽の中で泳いでるみたいな。
確かに、ね、このよどみのない歌声がもうものすごく心地よくて、一気に歌の世界に引き込まれますよね。さあここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ、
VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは、バーチャルシンガーのカフです。今日はよろしくお願いします。
いらっしゃいませ。よろしくお願いします。
ということで、上椿スタジオ所属のカフさんです。改めてプロフィールをご紹介します。デビューは2018年10月。唯一無二の歌声と世界観が魅力のバーチャルシンガーで、アニメの主題歌を担当したり、テレビで冠番組を放送したり、 VTuber として初めて日本武道館や代々木第一体育館でのワンマンライブを成功させたりと、常にシーンを牽引し続けてきたトップランナーでいらっしゃいます。
うん、
今年2026年も超精力的に活動を行っており、3月にはピアアリーナ MM でワンマンライブを開催し、先月27日には5枚目となるフルアルバムをリリース。9月にはパシフィコ横浜でのライブも控えています。海外プロジェクトカフワールドサーキットも始動させ、先月30日には香港で、31日にはタイでライブを行うなど、グローバルに活躍中の世界の歌姫なんです。この番組にも何度もゲスト出演しており、スイちゃんがお休みの回では助っ人 MC も務めてくださったりと、 VR ファミリーとしてもおなじみのカフさんですが、実は単独ゲストとしての登場は2024年の2月以来およそ2年半ぶりということで、今回は意外とお久しぶりのカフさんをお迎えして、最新アルバムの話を中心に最近の活動について伺っていきたいと思います。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。その初めて VR ファミリーって呼んでもらった日は、はい、そんな言ってもらっていいのかなと思ってたんですけど、なんか出演させていただくたびに必ず VR ファミリーって言っていただいて、すごいなんか馴染んできました。
ありがたいですね。
嬉しいです。
もう勝手にファミリーにしておりますけれども、
さあそしてカフさんとスイちゃんといえば、デュエット曲をリリースしたりライブでも共演されている仲良しのお二人ですが、最近はお会いする機会はあったりしましたか？
実はね、最近お仕事でご一緒することになって、あ、カフちゃんじゃんみたいな、久しぶりにちょっとお話しましたね。
話した、ちゃんと休めてるんですかとか、
そうそうそう、いろいろね、カフちゃん一人暮らしなんだよねとか。
そうか、最近のカフさんもね、学校卒業されて、
そうなんです。
変化がありましたもん ね。
最近はアンケートとかで自分の職業を書くとき、迷う、
歌手でいいでしょ。歌手で
そうか、もう学生とは書けないという、
え、なんて書くんですか？
あ、でもまだ学生って嘘ついてもいいときは、嘘ついて
なるほどね。
まだいけるかな、
まだセーフか。
さあまずはリスナーから届いたリクエストメッセージをご紹介します。カフェインさん、10代女性の方からです。私の推し曲はカフさんのアイリスアウトです。カフちゃんがアイリスアウトを歌うなんて意外だなと思い聞いてみたら、思ったよりも力強くて凄んだ歌声でびっくりしました。新しい歌見たが投稿されるたびに表現力上がったなと実感します。ぜひおすすめしたいです。
ありがとうございます。
ということで、今年2月に発表された歌ってみた曲へのリクエストです。こちらカフさんの新たな一面が垣間見える楽曲ということでピックアップさせていただきました。
いや、大好きな曲なので、聞いていただけて嬉しいです。
はい、それではカフさん、曲振りをお願いします。
はい、それではカフェインさんからのリクエストです。カフでアイリスアウト。
いただいたのはカフさんでアイリスアウト。今年2月に発表した歌ってみた曲で、オリジナルは米津玄師さんの楽曲です。
すごいなんか新しい歌い方みたいなのを模索して ったし、やっぱ米津さんのなんか表情が見えるくらいのすごいかっこいい歌い方にめちゃくちゃ憧れてたので、何回も聞いて試行錯誤してました。
なんかカフといえばこの歌い方だよねみたいなところから、こうバリエーションが増えたんだなと思って、そう、なんかいろんなこう殻を破ってるんだなってすごい思いました。
うん、ありがとう。
さあ、ここからはカフさんが先月27日にリリースしたニューアルバム親愛について伺っていきたいと思います。まずはカフさん、こちらはどんなアルバムになっているんでしょうか？
はい、5枚目のオリジナルアルバムとしてリリースしておりまして、同じタイミングで発表された神の歌取りっていう小説と連動した作品になっています。テーマはタイトルの通り愛、でいろんな愛の形を表現している一枚になっていると思います。
お、小説とはどんな感じで連動してるんですか？
なんかいくつかのキーワードに対して小説とアルバムの曲が同時進行で制作されていったっていう感じなんですよ。だから小説とアルバムそれぞれ別のものとして確立してはいるんですけど、そのキーワードっていう一つのつながりによってそれぞれでも楽しめるし両方でも楽しめるっていう感じになっている気がします。
じゃあもともと小説が出来上がっていて、そこから曲を作りましたじゃなくて、
そう、
曲も小説も一緒に同じキーワードから同時進行で作り上げていった。
そうなんです。
めっちゃ面白いですね、
新しい試み。ね、これまで紙椿としていろんな音楽から派生してゲームだったりとかアニメだったりとか、いろんな形にメディアミックスされてこう広がっていくみたいなことをたくさんやってきてたんですよ。その今回は同時に2つのメディアが進行っていうのがすごい新鮮で、私としても紙椿としてもチャレンジの一枚なんじゃないかなってすごい思いました。
さあ、アルバムの制作の中で新しく挑戦したことっていうのは何かありますか？
今回は前のフォースアルバムの時よりも楽曲を手掛けてくださったアーティストの方がレコーディングに立ち会ってくださる機会が多くて、現場でこういう風に歌ってみてほしいとか、ここはこういう意味なんだとか、なんか一人じゃ知れなかったことを言ってもらえる機会が増えたので、学びが多かったです。
具体的にどんなディレクションがあったとかって覚えてますか？
覚えてます。なんか乳白の宇宙っていう曲があるんですけど、この曲は赤ん坊とか小さい頃の親だったりとか周りから無条件に受け取る愛みたいな、そういう形の愛を表現した曲だと思ってるんですけど、結構バラード調の曲なんですけど、2番の A メロをもっと跳ねるようにっていうか無邪気な感じで歌ってみてほしいとか、なんかそれ私それ言われるまでこう1番の A メロと同じような歌い方にしようかなって思ってたところだったんですよ。だから、あ、確かにそうやって歌ってみたら曲がもっと生き生きするなとか、やっぱ自分だけじゃ気づかないし試しもしなかったことをこう提案していただけたりするのがすごい助かりました。スイちゃんってさ、いつもレコーディングの時ってどういう体制でやってる？スイちゃんとエンジニアさんと、あと誰かっているの？
でも結構一緒で、
あの
コンポーザーさんが立ち会ってくれる時は多い。スケジュールを合わせてもらって、会えばコンポーザーさんが直接ディレクションしてくださってっていう時と、でいらっしゃらない時は今までだったらカバーのディレクターさんと出しでディレクションしてみたいな。
そうなんだ。
結構セルフディレクションも多かったですね。ビビデバはセルフディレクションでした。
あ、そうなんだ。
でもやっぱりいろんな方に立ち会っていただけると、人によって表現の仕方が違うじゃないですか。
確かに確かに。
そうそう、ここは パーンって弾けてほしいみたいな擬音で言う人もいれば、うん、ここはこうこうこういう情景が見えるように歌ってもらえますか、うん、みたいな具体的に言う人みたいなのも結構いて、でそれが面白いなと思いながら結構いつも歌ってますね。
確かに、うん、
ディレクションされた内容に納得できないなみたいなことはあったりするんですか？
ありました。
おお。
でも今回のアルバムに関してはないですね。
そういう場合はどう対応してるんですか？
いやでもやっぱこっちがいいですね。でコンクラベというかやっぱ譲れないときは譲らない。
お
さすが芯の強い、うん、タフ。
これ最終的にどうなるんですか、その収まるときは？
もうそんなに言うならみたいな言ってもらうまで。
あ、もうじゃあ負けずに粘り強く、
はい、
もしスイちゃんも意見がぶつかったりしたら譲りませんか？
うん、あ、譲らないですね。
お、もうじゃあ粘って、う
ん、でもそんなにディレクションめっちゃ言う人がいないかも今まで。
あ、
イノタクさんとか、うし、じゃあ次いいねこれ一番いいテクこれみたいなこんなんなんで。
そう結構喋り方似てますよね今
いやもうこの前やってきたばっかだから
インストールされてるの。
そうなんで結構好き勝手やらせてくれてんのかなっていう感じですね。
なるほど、うん。それではここでカフさんのニューアルバムに収録されている楽曲、君は水、私は魚をお聴きいただきたいと思います。カフさん、こちらはどんな楽曲でしょうか？
はい、笠村透太さんに作っていただいた楽曲です。笠村透太さんがそれこそレコーディングの現場に立ち会ってくださったんですけど、
うん、
そのディレクションで歌のイメージが私は180度変わって、それまではその思い人がいて、その人が自分の世界の全てで、なんか世界が輝いて見えるみたいな曲なのかなって、うん、だからあったかい曲なんだなっていうイメージだったんですけど、うん、その笠村さんが現場でこれは失恋の歌なんですって。
あ、そうなんだ。
そう、それ聞いて、あ、でも確かにそう言われたらそうかもってなって、そこからそのあったかいだけじゃなくて寂しいとか後悔とか、
うん、
そういう気持ちも入ってたんだなってっていうのに気づいて、じゃあもっと寂しそうに歌ってみようとか、
うん、
歌い方が変わりました。
さあ、それではカフさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。カフで君は水、私は魚。
君は水で私は魚、君は夜空で私は三日月、君は太陽、私はタンポポ、君がいるから私は生きてる。君は空気、君は大気、私は光で音でニュートン、君はライオン、私ワンワンニャンニャン、泣いても笑ってもねえ、君が好き、縛りたくない、なくしたくない、自由でいて
聞きいただいたのはカフさんで君は水、私は魚。先月27日にリリースしたニューアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは笠村透太さんです。
失
礼、
ね、
このピアノ一本と歌一本とのこう混ざり合いというか、そこもすごい大事にしたところだし、そのピアノの綺麗さにこう 聞きつけられるように歌った部分もあるので、その時のことを思い出しながら聞いてました。
さあ、実は今回スイちゃんからカフさんに聞きたいことがあるんですよね。
そうなんです。ズバリ、神崎伊織さんが上椿スタジオを卒業されてからしばらく経ちましたが、新しいスタイルはどうですかというのをお聞きしたいと思っておりました。
改めて説明させていただきますと、カフさんはデビュー当時からずっとメインコンポーザーとしてタッグを組んできたシンガーソングライター神崎伊織さんが手掛けた楽曲を歌い続けていらっしゃいました。そんな中、2023年に神崎さんが上椿スタジオを卒業。そこからいろんなコンポーザーの方から楽曲提供を受けて、さらに幅広い楽曲を歌うようになったという経緯があるんです。
やっぱり神崎さんの楽曲とカフちゃんってすごい切っても切り離せない、ファンとかカフちゃんにとってもすごい大きいところがあると思うんですけど、そこから時間が経って新しいスタイルを模索していっただろうし、まあやりづらいって思うところもあれば、新しい出会いもあったり、多分いろいろあったんじゃないかなと思ってて、なんかどんな感じなんだろう今って思ってお聞きできればと思いました。
ありがとうございます。そうですね、やっぱスイちゃんが今言ってくれたみたいに、その初めから神崎さんと一緒に作ってきたカフの世界観だったりって、本当に基盤というか、神崎さんが書いてくださった曲とか分け与えてくれた魂のようなものが自分にも染みついて、すごい血肉になっているという気持ちがすごい強くあって、だからこそ今いろんなジャンルの曲だったりとか、どんな曲でも自分らしくアプローチするにはどうしたらいいんだろうっていうのを怖がらずに進んでいけるのって、神崎さんと積み上げてきたものがブレずにあるからなのかなっていうのを、年を経て強く思ってます。
素敵ですね。神崎さんは新しい体制になったカフちゃんのライブとか見に来られるんですか？
見に来てくれました。
おー、
この前も
終わった後どうでした？
カバッ
抱き合って
ハグ
ハグ。なんかそのこの前のライブは、ファーストアルバムから数曲、セカンドからサードからみたいな、こう年表みたいなライブセトリだったんですよ。だから俺の曲めっちゃ歌ってたねっていう感想をいただきました。すごい嬉しかったって言ってくれて、
すごいいい関係、いい土台だなと思いました。
さあ、それではここでニューアルバム親愛の中からカフさんの新しい表現が詰まった楽曲をお聴きいただきたいと思います。カフさん、何の曲でしょうか？
はい、オーギュメントという曲です。
矢
野達也さんに作っていただいた楽曲で、アルバムの中でも特に壮大なんですよ。いろんな弦楽器の音が聞こえてきたりとか、あとなんかこうエーデン、青空みたいなのが見えるような荘厳な感じがあって、展開もすごいドラマチックで、初めて楽曲に負けないように歌おうって思いながら歌いました。
それではカフさん、曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。カフでオーギュメント。
いただいたのはカフさんでオーギュメント。先月27日にリリースしたニューアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは矢野達也さんです。
難しすぎる。
難しい。
これ歌うの大変ですよね
めちゃくちゃ大変でした。
いやでも本当にそれこそ荘厳で開けた景色が見えるような楽曲で、それにカフちゃんの歌声が重なってめちゃめちゃ完成されてるなって思いました。
ありがとうございます。
さあここからはカフさんの海外での活動について伺っていきたいと思います。カフさんは今年3月世界各地のライブステージに出演する海外プロジェクトカフワールドサーキットを始動。先月30日には香港で、31日にはタイでライブを行うなど海外での活動も精力的に行っていらっしゃいます。カフさん、改めて海外進出への思いをお話しいただけますか。
はい、カフワールドサーキットという企画が始まっていて、カフチームのみんなで海外での活動も積極的に行っていこうと動き出しているところなんですけど、自分としてはこれまで海外のイベントに出演した時にファンミーティングみたいなものもあって、その時に現地の方と言葉を交わしたことがすごい印象に残ってて、中にはこう日本語で喋ってくれる方とかもいたりとか、自分もコミュニケーションみんなの言葉で取れるようになったら、みんなの言葉で訴えるようになったらすごい楽しいし、自分も嬉しいだろうなっていう思いました。
ファンミはどこでやったんですか。
シカゴで。
シカゴ、じゃあみんなこう英語でカフベリーキュッ
私、いやでもね、日本語で話してくれた方も結構多かった。
なん、
なんか中には配信でこういうこと言ってたよねみたいなことを追ってくれてる方とかもいて、そんなとこまで聞いてくれてるんだみたいなのがすごい感動しました。
行きたい国はありますか。
いっぱいあるけど、なんか自分の声ってあったかい場所か冷たい場所かで言ったら冷たい場所だと思うんですよ。
はいはいはい。
だからちょっと寒い地域に行ってみたい。
寒い地域ってどこですか。
スウェーデンとか。
スウェーデン、
北欧とかね。
スウェーデンの景色の前で歌うカフみたいな。
うわ、いいですね。
あったかくしていかないと、
あったかい国行きたいなと思ったりはしないですか。
行きたい、どこでも行きたい今年の春も春休みにタイとベトナムに行ってきたんです
。すごい、ふっかるじゃん。
そうなの、ふっかるなんですよ、旅行に関して。
現地の衛生面とか気になったりしない、
でもやっぱ水は水道水飲まない方がいいとかはいろいろ調べていくけど、屋台のご飯とかはすごい食べるの好き。
これめちゃめちゃ海外向いてます
よ。いや、すごいですよね、
あとどこでも寝れるタイプ。
うわ、すごい
一人海外したかったりします。
あ、でもたまにする。
するんだ。
もうすでに
アジアが多いかな。韓国とか。
すごい。
スイちゃんはないですか。
ないないないないないないない、
そう
なんだ。ないないない、私もう日本だからずっと
海外でウーバーするの楽しいよ。
あ、ね、そうだよね、海外ウーバーできるんだ。
そう、
そっか、
おすすめ
すごい、たくましいですね、
たくましすぎる、これは
さあ、それではここでカフさんが今年2月にリリースされたそれを世界と言うんだねの中国語バージョンをお聞きいただきたいと思います。カフさん、曲振りお願いします。
はい、それではお聞きください。カフでそれを世界と言うんだね、チャイニーズバージョン。
お聞きいただいたのはカフさんでそれを世界と言うんだねチャイニーズバージョン。2021年に発表した楽曲を中国語で歌ったバージョンで、オリジナルの作詞作曲は神崎伊織さん、中国語の歌詞はフォイさんが手掛けています。
中国語明るくはないんですけど、めっちゃ発音よく聞こえる、
すごい
ね。
この中国語の歌詞担当してくださったフォイちゃんがレコーディング現場で立ち会ってくれて、ちょっとそこは違うかもって言ってもらって直してもらったりとかしつつ、なんとか撮りました。
すごい
すごい、
なんかみんなでこうララララララみたいな感じでユニゾーンする部分が、それこそ本当に世界中のみんなで歌えるような、
確
かにそんなメロディーに聞こえましたね。
みんなでライブの時とか一緒に歌いたいですね。
うん、さあここでカフさんに改めて伺いたいんですが、カフさんが今後挑戦したいことは何かありますか？
はい、私これまで野外ライブを一回もしたことがなくて。
あ、そうなんだ。
いや、いつかやってみたいなって思ってて、っていうのもなんかこれまでカフのバーチャルライブはすごい、そこに落ちるライトの光一つでさえ誰かがこう意思を持ってそこにこう当ててるっていうか、もう本当に緻密に作り込まれたライブを作り上げてきたんですけど、その中でももしバーチャルみたいに全部が誰かが作ったものじゃない自然の中でその技術がこう混ざり合ったらどんな場所になるんだろうっていうのにすごいワクワクする気持ちがあって、いつか例えば星空の下とか花火とかそういう場所でもなんかみんなでライブ作ってみたいなっていう気持ちがあります。
いいですね、見たい、
やってみたい、
ね、うん、私はこれまでフェスに出演することで、野外でライブすることができたんですけど、みんなのテンションもやっぱちょっと違うし、感じ方とかも違うだろうし、ね、これを経験してほしいですね、
やってみたい。
さあ続いてはカフさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。カフさんおすすめの楽曲は何でしょうか？
はい、私の推し曲はおしおしおしおしおしおしおしおし、かねかねかねかねかねかねかねかねです。
おすごい
こちらは VTuber のかぐらめやさんがボーカルを担当されていて、ボカロ P のきくおさんが作詞作曲を手掛けていらっしゃる楽曲です。YouTube のおすすめにこのタイトルが流れてきて、すごい名前だなと思ってタップしたら、かぐらめやさんの愛憎とか全部の感情をぶちまけるみたいなシャウトだったり、声色が演技だったりとかじゃなくて、その感情を知ってないとこんな歌い方はしないみたいな叫びだったりがめちゃくちゃかっこよくて、きくおさんならではのポップなところとダークなところがこう絶妙に混ざり合って、中毒性の高い音とかもめちゃくちゃかっこよくて大好きな曲です。
それではカフさん曲振りをお願いします。
はい、それではお聴きください。きくおさん、かぐらめやさんで、おしおしおしおしおしおしおしおし、かねかねかねかねかねかねかねかね、
いただいたのはおしおしおしおしおしおしおしおし、かねかねかねかねかねかねかねかね。発表は今年4月、 Steam で配信予定のゲーム包み時間の主題歌で、ボカロ P のきくおさんが作詞作曲を手掛け、 VTuber のかぐらめやさんがボーカルを務めた楽曲です。
これはもう本当にベストマッチというか、
うん、
かぐらめやさんじゃないとこの事件性は出せない、
うん
なんてすごい思いましたね。
うん、
なんかやっぱ聞いてストレス発散するみたいなのがあって、なんか毎日最近聞いて元気をもらってます
、いやこの曲から元気をもらうのかなり稀な方だと思いますけど
新しい元気のもらい方ですね、
うん、やっぱなんだろう、あんまこう普段叫ばないタイプ、
そうだよね、
歌う時くらいしか叫ばないから、うんうん、代わりに叫んでもらってるみたいな感じが、うん、
さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
あっという間、いやまたこうして VR 読んでいただけて嬉しいです
あのカフちゃん海外旅行に連れてったら心強いんだろうなって思いました。ぜひとも一緒に行きましょう
お供します
ということで本日のゲストカフさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今日の放送は番組終了後配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。
推し曲やメッセージは24時間365日受付中です。ホームページや X でぜひぜひ投稿してください。
さあ最後はリスナーの推し曲を聞きながらお別れしたいと思います。たまっぺさん30代男性の方からです。カフさんと森カリオペさんによる光を推しています。カフさんの神秘的な落ち着いた歌声、カリオペさんの力強いラップ調な歌声、2つが合わさって非常に素敵な曲に仕上がっていると感じました、
うん、
ということで本日のゲストカフさんとホロライブイングリッシュ所属の森カリオペさんとのコラボ楽曲で締めたいと思います。
はい、
スイちゃん曲振りお願いします。
今夜のエンディング曲です。カフと森カリオペで光。
約束の場所へたたら線を描いて返しのつかない選択肢を束ねた未来へ。
0コマ3秒塗り替わる世界、舗装された道なんて歩きたくもない、摩耗した感性決められた時間を連れる餌、冗談じゃないぜ boy、 観測不可能獣の嗅覚、無視した笛の音、ここははめるんじゃねおい、立ち上がれ back in the days、 焦がれ求めた
与えられた言葉たちに宿す祈り、これは光る sky、 私は信じていい、
今日はここまで。次回はチュムノートさんが来ます。